令和7年春オープン予定。奈良おもちゃ美術館2ページ。おもちゃ美術館とは、木のぬくもりを感じながら室内空間でおもちゃに触れて遊べる体験型ミュージアムがおもちゃ美術館。東京にある東京おもちゃ美術館をはじめ、北は岩手から南は沖縄まで全国に12館あり、来年春には13館目として、三郷町におもちゃ美術館を新しくオープンします。仮称、奈良おもちゃ美術館は、関西で初めての開館です。館内では国内外から集められた上質な木のおもちゃを実際に見て、触れて、遊んで学べる赤ちゃんから大人まで世代を超えて楽しめます。また、館内ではたくさんのボランティアがおもちゃ学芸員として一緒に遊んだり、親子のコミュニケーションをサポートしたりしてくれます。紙面いっぱいに木材を使用した建物の中で、思い思いに過ごす家族連れや子供たちの写真が掲載されています。木育って何だろう？木育の漢字は草木の木、教育の育と書きます。平成16年に北海道庁の木育プロジェクトから提案された新しい教育概念です。その後、木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ木育が提唱され、最近では様々な立場や視点でこの木育を使うようになりました。おもちゃ美術館の3つのコンセプト。1つ目、家族真ん中の多世代交流。2つ目、森林文化の継承と木育推進。3つ目、市民性創造と地域コミュニティの形成。日本地図のイラストに国内12カ所のおもちゃ美術館の場所がシンボルマークとともに記されています。花巻おもちゃ美術館、岩手県花巻市、東京おもちゃ美術館、東京都新宿区、檜原森のおもちゃ美術館、東京都檜原村、焼津おもちゃ美術館、静岡県焼津市、木曽おもちゃ美術館、長野県木曽町、さぬきおもちゃ美術館、香川県高松市、徳島木のおもちゃ美術館、徳島県板野町、那賀町木のおもちゃ美術館、徳島県那賀町、佐川おもちゃ美術館、高知県佐川町、長門おもちゃ美術館、山口県長門市、福岡おもちゃ美術館、福岡県福岡市、やんばる森のおもちゃ美術館、沖縄県国頭村。新しいおもちゃ美術館は、国籍や年齢、障害の有無に関係なく、すべての人が学び、働き、交流できるよう、FSS 3号キャンパス内に庁が設立し、社会福祉法人レモン会が運営する奈良おもちゃ美術館が間もなくオープンします。FSS 3号キャンパス7号館の写真が掲載されています。赤エプロンが紡ぐつながり、おもちゃ学芸員とは、おもちゃの力が2割、人の力が8割、おもちゃと遊びの案内人がつなぐコミュニケーション。おもちゃ学芸員さんにインタビュー。おもちゃ学芸員は、奈良おもちゃ美術館の運営にも欠かせないスタッフです。実際に、静岡県の焼津おもちゃ美術館へ取材に行き、焼津おもちゃ美術館の支え手となっておられるスタッフさんにインタビューしました。焼津おもちゃ美術館、スタッフ、楠木さんのコメントです。趣味の延長で始めたおもちゃ学芸員が楽しく、現在スタッフとして活動しています。子供と携われる資格がなくてもおもちゃ学芸員になれますよ。子供は遊びの天才です。きっかけさえ作ってあげれば遊びはどんどん広がります。おもちゃ学芸員が子供たちから遊び方を引き出し、遊びの手助けをすることで多世代の交流がおもちゃを真ん中に広がっていきます。人と人とのコミュニケーションにおもちゃが果たす役割は無限ですが、それを引き出すにはおもちゃの力は2割で、 残りの8割は人です。子どもたちの発見や反応を引き出せた時がすごく楽しいですし、保護者の方にも安心して過ごせてもらえた時は、なんだか世の中の役に立てている気がしてとても嬉しいですね。おもちゃ学芸員は、おもちゃ学芸員養成講座を受講した後に、誰でも活動でき、20歳前後から80代まで幅広い年代にわたり、大学生、学校の先生、現役で一般企業などで働く方、定年退職後の方など、実に様々な方がいます。それに、おもちゃ美術館という名前は、おじいちゃん、おばあちゃん世代には来るのにハードルが高く感じてしまいますが、実際は大人だけでも楽しめますので、ぜひ来てくださいね。触ってみたい、やってみたい、遊び方は無限大です。赤いエプロンをつけ、おもちゃ美術館で大感謝を見守る楠木さんの写真が掲載されています。おもちゃ学芸員歴2年の内藤さんに質問。普段の内藤さんは、学校で司書の先生をしています。学校のない時に参加していて、月に2回ほどおもちゃ学芸員をしています。どうしておもちゃ学芸員に？自分の好きなことの延長線上でやってみたいと思ったのと、木育にも興味があったので、よし、やってみようと思い応募しました。普段の活動での出来事は？ここにはいろんなところからいろんな世代の方が来るので、利用者の方の中には私よりもおもちゃに詳しい方がいらっしゃり、逆に遊び方など教えていただいたこともあります。お互いに勉強になったりするのもいいですよね。毎日の生活で変わったことは？まず第一に、とっても楽しいです。自分の中でもワクワクしますし、次はこうしてみたいと目標にもなります。日々の仕事にも活かせることもあって、自分自身にとっても非常にいいですよ。赤いエプロンをつけて微笑むおもちゃ学芸員内藤さんの写真が掲載されています。おもちゃ学芸員大倉さんご夫妻のコメントです。夫婦の日々に彩りを。私たちは浜松市から月2回のペースで夫婦でおもちゃ学芸員のお仲間に入れてもらいに通っています。遠くから夫婦でと驚かれることも多いですけど、皆さん温かく迎え入れてくださることに感謝しています。初めてお客さんとして訪れたとき、広々とした空間や洗練されたおもちゃに釘付けになりました。そして何より感激したのは、焼津おもちゃ美術館という場所に大人2人で恐る恐る入り込んだ私たちに、赤いエプロンのスタッフさんやボランティアさんがニコニコと話しかけてくださり、おもちゃの紹介や館内の案内を丁寧にしてくださったこと、その心地よさが片道60キロの距離を超えておもちゃ学芸員になろうと思った決め手でした。活動を終えた日は、帰りの車中も夕飯の食卓もおもちゃ美術館の話題がつきません。行くたびに新しい発見があり、子育てが一段落した夫婦の日々に彩りを添えてもらえて、ここでの活動がますます大好きになっていく私たちです。おもちゃ学芸員大倉さんご夫婦が木でできた魚を持っている写真が掲載されています。おもちゃ学芸員大日向さんのコメントです。自分の成長につながる居場所。おもちゃ学芸員になったきっかけは、自己成長したい、居場所を作りたい、誰かの役に立ちたいと思ったことです。今後活動される方へ、最初はおもちゃの遊び方を覚えるのに必死かと思いますが、覚えようとしなくて大丈夫です。楽しみながら自分なりの遊び方をゆっくり見つけてください。またおもちゃ学芸員同士の交流も大切にしてください。一緒に全国おもちゃ美術館巡りもしたいですね。おもちゃ学芸員大日向さんが木でできた大きなマグロを前にする写真が掲載されています。続いて来館された方にもインタビューしました。おもちゃ美術館はすごく楽しい、また来たいと夢中になって遊べる場所です。八木さんご家族のコメントです。自然と触れ合え、 おもちゃ学芸員さんがわからないことや遊びを教えてくれる。その中で自分の好きなものを好きなだけやれる。遊び方が選べるのが子どもたちにとってすごくいいですね。今日はお弁当を持ってきて外の公園で食べました。まだまだ遊びます。木のボールプールなどで遊ぶ八木さんご家族の写真が掲載されています。深川さんご家族のコメント。室内で子供が遊べるところが近所に少なくありがたいです。外だと子供が虫に刺されて大きく腫れたこともあり、心配することが多かったので。今日で来るのは2回目ですが、前回は2時間以上遊んでも物足りない様子でした。もっと施設が増えるといいですね。木のおままごとで遊ぶ深川さんご家族の写真が掲載されています。三郷町の広報担当者が行ってみて感じたこと。実際に館内を見させていただき、まず感じたことは、すごく落ち着く場所でした。木で囲まれた空間はとても優しく私を包み、温かい気持ちにさせてくれました。また、おもちゃ学芸員の皆さんの笑顔、館内を利用されている大人も子供も皆さんが優しく笑顔になれる、そんな空間で時間を過ごすことができました。そして、この環境が子供たちに人や自然に対する優しさや感性を育むのだとも感じました。今回の取材に心よく応じてくださいました皆さん、本当にありがとうございました。0歳から100歳まで楽しめる奈良おもちゃ美術館。奈良おもちゃ美術館は FSS 3号キャンパス内の7号館、3階建て建物の2階にオープンします。様々な遊びを奈良の特徴である通りで分け、遊びの中に三郷町や奈良県の文化的な特徴を取り入れます。また、地域の子どもたちや子育て中の親が交流を深める場所であると同時に、障害のある方を対象とした就労支援施設も併設し、どなたでも集い、働くこともできるインクルーシブな場所となります。この建物の1階は、絵本を中心としたライブラリーカフェやギャラリー、ミュージアムショップも予定していて、地域住民の方が気軽に集えるコミュニケーションが取りやすい場所を目指します。奈良おもちゃ美術館では、伝承遊び、創造遊び、ごっこ遊びも楽しめます。伝承遊び。奈良の街を表現し、駒や石弾きをはじめとする昔懐かしい伝承遊びを楽しむことができます。創造遊び。千本桜を思わせる空間で、桜積み木で遊べます。館内には、香りが豊かな吉野杉を使用します。ごっこ遊び。関西の食文化、大和野菜やフルーツに見立てたおもちゃで遊べます。令和7年春オープン予定の奈良おもちゃ美術館で一緒に活動できる方、ボランティアを募集します。おもちゃ学芸員の4つのメリット。1つ目、いくつもの笑顔に出会える。多くの笑顔の瞬間に出会え、その笑顔を引き出すことができるのが、おもちゃ学芸員の最大の魅力です。二つ目、遊びを通じて仲間に出会える。様々な世代、ご職業の方々に在籍していただき、同じ趣味や特技を持った方との新たな出会いが待っています。三つ目、ライフスタイルに合わせた活動が可能。半日だけ、一日での参加など、皆さんのライフスタイルに合った時間で楽しみながら活動できます。4つ目、障害学習の学び屋として。館内のおもちゃと遊びのスキルアップ講座など、様々な学びの機会があります。おもちゃ学芸員養成講座を受講して、あなたもおもちゃ学芸員に。奈良おもちゃ美術館でのボランティア活動のご案内。おもちゃ学芸員養成講座。三郷町に新たに誕生する体験型ミュージアム、奈良おもちゃ美術館で活動してみませんか？おもちゃ学芸員は、おもちゃと遊びの案内人。活動条件。18歳以上で、 人と接するのが好きで、子供や多世代との交流を豊かにしたい方、活動を通じて奈良三郷町の魅力を発信したい、地域活性化に貢献したい方、おもちゃ美術館の目指す多世代交流や木育の理念にご賛同いただける方、月2回程度おもちゃ美術館での活動に継続的に参加いただける方、講座日程第1期6月8日土曜日午前10時から午後4時、9日日曜日午前9時30分から午後1時、定員30名、費用、受講料、無料。なお、実際に活動される場合は、保険料、資料代などを含む会員登録料2000円が必要です。申し込み方法、次の QR コードの申し込みフォームよりお申し込みください。なお、用紙で申し込みを希望の方は、子ども未来課窓口でお渡しします。開催場所、三郷町文化センター多目的室、三郷町瀬谷西1丁目 2-2、6月8日土曜日は午前10時、6月9日は午前9時30分にお集まりください。万が一、会場が変更になる場合は事前にご連絡します。なお、今回ご参加できない場合は、次に読み上げる期間にも開催を予定しています。いずれの期間も2日間の参加が必要です。第2期、8月31日土曜日、9月1日日曜日。第3期、11月13日水曜日、14日木曜日。第4期、1月18日土曜日、19日日曜日。申し込み、お問い合わせ先、社会福祉法人レモン会、FSS 3号キャンパス内、電話 0745-44-3472、 申し込みフォームの QR コードが掲載されています。